4月25日土曜日4時になりました。皆さん、
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人たちに知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送ははるかと
ちーちゃんと
コンディで
お送りします。
はい。
はい。これが放送されている頃は25日ですが、
はい、
これは25日に、授業参観がありまして、は
いはい、そうですね。
私たちは今18日で収録をしております。
はい、はい、収録です、はい。
今回収録放送となります。
はい。まあ、今頃は授業参観で一体何をしているんでしょうか。
はい、そうですね。実は生ちょっと内容わかんないですね。
はい。はい、今までどんなことやりましたっけ？去年の覚えてますか？
とりあえず午前午後夜間の3部でまとめてやったのは覚えてます。
ああそうでしたね。
それで体育館で、なんかをやりました
僕が
世界一大きな授業かな。
ああそうですね、
っていうものをねやりました。
なんかがこうボールを渡されてこれがお金に見立てたらなんか世界中にどれぐらいお金があるかなみたいな話をやった覚えがあるんですけど、
うんうん、
まあそういう世界を考える授業を僕たちはした覚えがあります、
うん、結構学年ごとで違ったよね。
そうですね、
はるか覚えてる？
全く覚えてないんですけど、
はい、
授業参観やったかなっていうレベルで覚えてないんですけど全然記憶どうしたんでしょうね。
どうしたんでしょう
ないんですけど、
まあ、きっとね保護者の方とかも見に来てくれてるはずなので、
はい、まあ楽しみにしておきます。
はい、
はい、まあ、最近は4月になって天気も暖かくなったり寒くなったり、
はい、
雨が降ったりやんだり。
そうですね、
安定してないですね。
そうだね、
よく三寒四温って言って3日暖かくて、あ、違う、はい、3日寒くて4日暖かいっていう1週間の気候の流れっていう風に春は例えられますね。
ああ聞いたことある
今日は収録している今日は暖かい方なのではないでしょうか。
そうですね、
はい、
これからねどんどん多分桜とかも今25日どうなってるかわからないけど、はい、見頃になってくるのではないかなと思ってますよ。
はい、はい、楽しみですね。これから夏に向けてどんどんこう自然も賑やかになってくるよとか、
はい、
変化があって楽しいですよね見てて。
はい、
お花見とかもしたいですね。
そうだね、
したことないんです私、
うん、あ、そうなんですか。
はい、まあそんな春の気分で、
はい、
今回も今週も1時間お送りしていきましょう。
はい、
はい、よろしくお願い
します。この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775。 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは、ちょっとした冒険。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。はるかカミカミだったね
、はい、
ちょっとすいません、
はい、ちょっとした冒険っていうのはなんか本当のアドベンチャー、アマゾンに行く感じの冒険でもいいし自分が身近な、はい、ちょっとイメチェンしたよっていうそういう感じでも OK なので、はい、皆さんぜひお願いします。
はい、はい、楽しみに待ってます。
はい、はい、ここからは通りトレンドニュースのコーナーです。
はい、
はい、
とは
通りトレンドニュースとは今月あった出来事を
大通高校の周辺で起こった、
うん、あ出来事を、はい、紹介するコーナーです。
はい
はい、
はい
はい、
合ってますか。
そうですね、大体合ってます。
はい、はい、
ちょっと緊張感がない感じになってますが、はい、頑張っていきましょう、
はい、頑張りましょう。
はるかお願いします。
はい、はい、ではまず4月8日に始業式と着任式がありました。
はい、
はい、うんうん、ここでは新任の先生との対面がありましたね。
そうですね、う
ん
う
ん、はい、そしてその次の4月9日には入学式がありました。
はい、
はい、入学式にはトマピンも駆けつけてくれました。
はい、 我々メディア局員もね、撮影なんかであと、はい、トマピンのお世話だとかで参加しましたね。
はい、まあ、ここでトマピンを初めて見たという1年生もいたのではないでしょうか。う
ん
う
ん、結構なんかトマピン人気だったね。
はい、そうですね。写真や握手をたくさん、
うんうん、
はい。そして4月10日から4月15日まではオリエンテーション期間でした。
はい、
うんうん、
はい、クラスで自己紹介をしたり、ロッカーの場所を確認したり、一年中は学校の中を見て回ったんではないでしょうか。
そうですね、はい、回ってた回ってた。
はい、記憶がありますか。
はい、
自分たちの記憶はね、はい、ないんですよ。1 年次、その1年次の担任の先生がみんなを列にさせて、はい、それで順番に回ってくのは見ました。はい、今年は
見ましたね。
すごいういういし。
はい、
はい
はい。そしてそのオリエンテーション期間中の4月14日に新入生歓迎会がありました。
はい、
はい、
ありましたね。
メディア局も頑張りましたね。
はい、新歓についてはね、多分先週話してると思うんで、
はい、
はい、まあ、1年のね、一番最初のメディア局の大仕事です。
はい、
頑張りました。
はい、まあ、多くは語らないということで、はい
はい、
そしてその次の日4月15日に、
はい、
あ、交通安全講話があり、
うんうん、
中央警察署の方が来てくれて、自転車の安全な乗り方などを教えてくださいました。
うんうん、
はい、そして その次の日4月16日には午前部が健康診断を行いました。
うんうん、
なぜ午前部かは分からないんですが、なんか先生の先生が時間の都合とか、なんか先生が言っていたような気がします。
そうですね、うん、お医者さん側の先生の都合だったりもするんじゃないでしょうか。
はい、
うん、あとはなんか3部まとめてやると、大通り高校1000人超えてる生徒だから、一気に動くとちょっとね、はい、混んだりするから、
はい、
午前部とあと午後夜間がいつだっけ、
4月23日にあります、
う
ん、
ちょうど1週間後ですね、う
ん、はい、
その午前部の健康診断の1週間後
ですね。
だからここでははるかとコンビはもう健康診断終わってて、
はい、
あ、今の収録してる段階でね、
はい、
で私5個部なんで23日ってことですね。
はい、
はいはい、そしてこれが放送されている25日、
はい、
授業参観が知っています。
はい、
授業参観、まあ、オープニングでも言いましたが、
はい、
楽しみに楽しみに楽しみに、
はい、うん、
何するんでしょうね。
それが結構気になりますね。
はい、
なんか先生言ってた気もするんですけど、ちょっと聞いてなかったかな
あ、聞いたことない、聞いてないあれ、
まあ、大丈夫ですか、
はい、
皆さん、
はいはい、
大丈夫です。
はい、まあ、今月思い出深いといえば、私はやっぱり新入生歓迎会なのですが、
うんうん、あ、はい、そうですね、
はい、まあ、あと入学式も意外と頑張った、私は頑張りました。
うん、そうですね、
はい、
両方ともトマピンのサポートで、
はい、
はるかちゃんはずっとトマピンのそばについていましたね。
はい、うん、そうですね。
あとどう、あのようやく入ってきた後輩だけど、
本当にもうドキドキですよ
はるかがドキドキ、
はい、もう先輩らしくしなきゃっていう。
ああ、そうですね、
はい、
去年僕たちもそんな感じですね。
そうだったね。
あ、こんな子が入るんだ、ちょっとこの子仕事できそうで怖いなとか、いろんなことを思ったりもしましたけど、まあ今みたいにこう、今の僕とはるかみたいな感じで、うん、
はい、
なんかこう、仲良くなると思うので
、はい、
まあ僕たちにとってもいい後輩になるといいなと思ってます。
はい、まあぜひメディア局にも入局していただければ、っていうアピールをしてみる。
そうだね、
はい、
入学式で仕事してると案外新入生見てたりするからね。
はい、
そうですね。
で、あの時撮影してましたよねなんていうのを後々言われたりして、
はい、
やっぱメディア局目立ってるんだなって、そういう時には目立ってるんだなって、はい、ちょっと個人的に思った。
私の入学式の時も、うん、ちいちゃん先輩とコンディ先輩が撮影していたのを覚えています。
お、
覚えてる、
はい、
本当に、
はい、覚えてますよ。あ、撮影してるな、映らないようにしようって避けたのを覚えています。
避けられたか。
はい、映っちゃったんですけどね、はい、覚えています。
うん、うん、その時にね、ちょっとメディア局員をね意識してメディア局に興味持ってもらえたらなと思って、ちょっとカッコつけながら撮影してました
そうですね、こう、はい、新入生にとってもですけど、在校生にとってもドキドキな4月ですね、
うんうんうんうん、
はい。
あとはなんか新任の先生方とどれほど仲良くなるか、
はい、
仲良く親しくなるかっていうのも結構ね
新任の先生、
うん、やっぱ着任式で見て、
はい、
でやっぱいい先生ばっかだから、
はい、
なんて言えばいいんだろう、すごいね、頼もしい先生ばっかだったの、
はい、
あ、はい、うん、
だからいいなって、私の着任式はそういう感じだった
あ、そうですか、
はい、
う
ん、着任式どうだった、あんまり覚えてないんですけど
なんかこう、はい、会話が取り留めない感じになってきましたが、
はい、申し訳ないです、
はい、申し訳ないです、うん、はい、
うん、うん、
はい、まあ、終わりましょう、
はい、はい、そうですね、はい、4月のトレンドニュースはこれここまでということで、
はい、
はい、終わりします。
皆さんこんにちは、トリドリのお時間です。トリドリとはラジオに出たい、でも生放送には参加できない、そんなメンバーが学校のことをメディア局の部室からお伝えするものです。今回のトリドリはマッツーと
メデと
響きで
お送りします。さて皆さん、今日はなんと新企画をやりたいと思います。
やったー
題してマッツーのバケバケ帳、イエーイ、はい、ちょっとテンパっているので声が裏返ったりはしますが、多めに見てください、
はい
はいはい、でちなみにバケバケ帳とは、
はい、
最近ドラマやアニメ、まあ、テレビですね、でよく見る妖怪や幽霊、その妖怪や幽霊が好きな私マッツーが独自に調べ紹介しつつ、メンバーの2人とトークしていこうと思います。
妖怪ですか。
そうです、
流行ってますもんね。
そうなんですよね。で地域によって話が違ったりするので、はい、人から人へと話が伝わることの楽しさを知ろうというコーナーです。
おー、
はい、で今回は第1回目ということで、はい、結構皆さん気になると思うんですが、はい、妖怪と幽霊の違いって分かりますか。
ねれ、なんだろう、パッと聞くと和風か洋風かとか実体があるかないかとか、そういうのがあるのかなと僕は思いますね。
実体言うと、おいおいおいおい、はい、でまあ、私が調べたのは、まず妖怪は怪奇や異常な現象を起こす不思議な力を持つ非日常的非科学的な存在、
はい、
で幽霊が死んだものが成仏できず姿を現したものだそうなんですよね。でバケバケ帳ではお化けが元の姿から大きく外れて違って変化してしまう、または変化した姿っていう風に言っているので、
はい、
バケバケ帳では幽霊と妖怪を合わせてお化けとしてやろうと思います。
はい、
お願いします、はい、
なので、まあ、妖怪や幽霊も元の姿から変化してしまったものが多いので、はい、このコーナーではその2つをお化けと称して、
はい、
バケバケ帳という風に名前を付けさせていただきました。
いや、すごいですね、
はい、で今回はトイレの花子さんについて紹介したいと思います、はい、
メジャーですね、
はい、聞いたことありますね、
みんな聞いたことあるよね、
はい、
で、はい、で花子さんの最もポピュラーな噂、じゃあお話しますよ、怖がらないでくださいね、
はい、
大丈夫です。
学校の校舎3階のトイレで扉を3階ノックし、花子さんいらっしゃいますかと尋ねる行為を一番手前の個室から奥まで3回ずつやると、3番目の個室からかすかな声ではいと声が返ってくる。そしてその扉を開けると、赤いスカートのおかっぱ頭の女の子がいて、トイレに引きずり込まれるという話なんですが、ひびきちゃんはトイレの花子さんの話聞いたことある？
あります。やっぱ小学生のところとか、うん、そういう話みんな大好きなんで、
うん、
なんかちょうど3番目のドアノックしたりして遊んでました
やっぱ結構3番目のノックだよね、はい、失礼しました、3番目のトイレだよね。
そうですね、
はい、で花子さんのルーツがいろいろあるんですよね、
はい、
で花子さんはその休日の学校に遊びに来ていた少女が、
はい、
まあ、変な人ですね、変な人に追われてしまって、
はい、
トイレの3番目の個室に隠れたそうなんです、
はい、
だけど見つかってしまって、そのまま、はい、まあ、天に召されまして天に召されました、まあ、殺されてしまったというものですね、
はい、
あとは生前父親からの虐待を受けていた女の子の幽霊だとか、はい、とかっていろいろあるんですよね、
はい、
でこれは福島県の図書館の窓から落ちて死んだ少女の霊という話も出ているらしいですね。
本当にたくさんありますね。
そうなんですよね、いろんな、結構調べててもこれ以外にもいろんな県でさまざまな噂が、噂じゃないやルーツですね、はい、があったりしました。
へ
え。で、その一つの一説としては、はい、日本では江戸時代から昭和初期にかけて、
はい、
トイレの神様の信仰が進んでたらしいんですよね。
トイレの、
そうですそうです、トイレの、
はい、
にそれで赤や白の女の子の人形や美しい花飾りをトイレに添えることで祀っていたというらしいです。
へ
ー。で、その戦後においてどんどんその信仰がね、こう薄れてって、
はい、
でもその 花子さんの服が赤や白だったりするって話があるじゃないですか。なんか赤いスカートに白いブラウスっていうのかな、
なんかちびまる子ちゃん
スタイル、ね、そうそうそうそう、そんな感じのが多いのはそういう風習に由来するっていうのも一つあるそうです。
そうですね、名前も花子さんで、そうそうそう、花がついてますしね。
そうなんだよね。でバリエーション私調べてきました。
バリエーション、
そうなんです、トイレの花子さんのバリエーションです、
はい、
で花子さんに遊びましょうと声をかけると、はい、何して遊ぶと聞かれるそうなんです。
はい、なんか音楽の授業とかでも歌ったことありますね。
本当に結構やるんだ、はい、そうなんだ、
へ
これは私は知らなかったです。
あ、
でこの時首絞めごっこ、まあ、こんなこと答える子はいないと思うんですけど、
そうですね、
そして答えると本当に首を絞められてしまうそうです。
う
わ
ー、やだ
ーでちなみにママごとや縄跳びでも殺されてしまうそうです。なので花子さんに会った時は要注意ですね。で島根県では逆に花子さんと遊ばないと追いかけられるそうです。
へ
ー、島根に行ってトイレの花子さんに会った時は素直に遊んであげましょう。
わかりました。
遊ばないと逆に多分これは危害が加えられると思うので皆さん気をつけてください。
怖いですね、
はい、
その地域によって予防法が違うんですね。
そうそうそう、
そうです。
でうちが一回見たのは、あ、私マッツーが見た予防法としては、はい、100点のテストが見ると逃げていくって話を聞いたので、
私成績悪いからダメだ、
ね、
花子さんも勉強が嫌いだったのだろうか、
ね、なのかね。ま、でちなみにこの花子さん以外にも家族がいるという話があって、で女子トイレには花子さん、
はい、
さて男子トイレには誰がいるでしょうか。ねで突然ですが答えていただきましょう。
え、誰だ、たけし君、
たけし君でいいですか。と男子トイレには陽介さんでした。
陽介さん、
陽介さんなんです。
陽介さん、
陽介さんがいてっていう風になってますね。であとは家族がいたり、そうですね、1番目にはお父さん、2番目にはお母さん、4番目には妹、5番目には弟で、男子トイレの2番目におじいちゃんがいるらしいんですよ。でこれを呼ぶとうちの花子に何か用っていう風に来るらしいです。
なんか怖いですね。そう、
結構ね
怖いですね。
であとはなんとボーイフレンドもいるそうです。花子さん、太郎さんっていうらしくて、はい、深夜の学校の体育館でバスケットボールをしてるそうです。
はい、
はい、
ね、バスケ部モテるやつですね。
モテるやつですね、かっこいいやつですね。多い
ですね、
はい、で、まあ、今全国で有名な花子さんを紹介してきたわけですけど、皆さんいかがでしたか、はい、結構聞いたことない話ばっかりだったかなとは思うんですけど。
そうですね、聞いててすごい面白いですね、
うん、
ちょっと怖い内容とかも結構含まれてたりするんですけど、
そうだね、
です
ね、
なんか各都道府県によって予防法が違うとか聞いてて、うん、すごい面白かった。
ではでは以上で今回のトイレの花子さんについて紹介を終わります。
ありがとうございました、
は
い
は
い、
ではこのコーナーバケバケ帳ですね、では皆様からのメッセージをお待ちしております、はい、こんなお化けを紹介してのリクエストや皆さんの知っている話などを募集します。気軽にくださいね。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 です。 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp です。 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて文章に化け分け状かっこ鳥鳥とでも書いて向けて送ってください。次回は響ちゃんがちょっと気になっているって言ってた一旦もめについて紹介したいと思います。
お願いします、
はい、お楽しみにしててください、
はい、
では今回のとりどりはマッツーと
ネデと
響で
お送りしました。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。メッセージは懸命に彩りと入れて送ってください、今月のメッセージテーマはちょっとした冒険 です。皆様のこうちょっとイメチェンしてみたよ、イメージチェンジしてみたよとか、ちょっと遠くまで出かけてみましたなど、いろいろな冒険の話聞かせてください。皆様からのお便りお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからはですね、はい、先週から、授業が開始したので、局員、彩りメンバーの時間割を授業紹介とともにしていきたいなと思います。
はい、
はい、やっぱ大通高校ね、特殊な時間割授業があったりするので、はい、それもみんな取ってたら紹介とかお願いしますね。
はい、
はい、
まずはるか何取ってる？
何を取っている？
はるか午前部だからやっぱ午前中心だよね。
はい、そうですね、まずコミュニケーション英語と国語総合。
コミュニケーション英語って 1?2?1
です。
1か、
はい、と国語総合と日本史 A と中学基礎と、体育2年次の体育と、生活福祉と表現メディアを取りました。
おお、
はい、
なるほどね、はい、表現メディアって多分他の高校とか大通りじゃないと聞き慣れない授業だよね。
はい、
はい、他取ってる？取ってる？コンディ？
はい、取ってます。
表現メディアですね、今私シラバス持ってるんで、
はい、授業の内容が分かる大辞典ですね。
はい、はい、大辞典です、分厚いです。それの説明を見ると、はい、コンピューターなどのメディアを活用してより良い表現を行うために必要な発想方法やスキルを学んでいきます。オリジナルのフライヤーやビデオ作品を制作する過程において絵や写真、文章の編集、互いの作品に対するディスカッションを行いながら相手により正確にメッセージを伝えるための方法や技術的なスキルを学びますという内容を書かれてるんですが、
かっこいい横文字が、
はい、そうですね、
フライヤーとかディスカッションかっこいいですね。
はい、
はい、
正直これ見ても私受けてないんでよくわかんないんですけど、どんな感じでした授業？
どんな感じ、まあ、こう メディアって表現メディアっていう授業名ですけど、まあ、僕たちメディア局じゃないですか、
はい、
まあ、メディア局の仕事はこう学校のことをみんなに伝えることじゃないですか、
はい、
まあ、そういうものがそういう時に使うのがメディアですよね、
はい、
なのでそのたくさんの、まあ、主にパソコンを使って、まあ、多くのことを多くの人に伝えれるように、まあ、どうしたらいいのかなっていうことをやる授業だと僕は思ってます。
なるほどね、メディアで表現、
はい、
はい、
これ
というよりも表現するメディアを使うんかな、
はい、
どうなんでしょう、
パソコンメインの、はい、授業ですね。
そうですね、
はい、ちなみにこれやっぱ聞き慣れないというのは学校設定科目っていう大通高校で設定されている特別な科目、大通高校でできる科目です、はい、っていう補足をつけときます。
はい、
はい、
コンディ他というか時間割なんか面白そうなの撮ってる？
僕コンディは進学希望なので、
うんうん、
結構こう受験に使える科目をいっぱい取ったんですよ。
おうおう、
例えば生物とか科学、世界史 B とかたくさん取ったんですけど、
うんうん、
まあ、その中でまあ表現メディアはその受験とはあまり関係なく楽しんでできるかなと思っていたんですけど、
うんうん、
あと、まあ、やっぱりこう机に向かっての勉強以外のものといえばやっぱり体育があるんじゃないでしょうか。
そうだね、
やっぱりその体育は楽しみですね、
うん、
その体育でもいくつか種類がありまして、
はい、
僕が取ってる体育の中に体育 C というものがあって、
うんうんうん、
まあ、ABC の C ですね、
はい、
まあ、なんでどういうものなのかなっていうとこう、まあ、A と B もあって、 A はまあ球技をするとか、A とか B は球技をするとかいうのがメインなんですが、
うんうん、
体育 C はこうニュースポーツ、新しくなんか生み出されたスポーツですね、うんうんうん、
はい、
っていうのをちょっと学んだり体験してみようというものを取ってまして、
うんうん、
なのでこう発見をしながら今日楽しめるかなっていうのが楽しみですね、
うんうん、私も体育 C 取ってるんですけど、やっぱ、はい、普段の体育だと触らないような変わったスポーツできるんで結構楽しみですね、
はい、
はい、
あと私の話になるんですけど、
はい、
ですね、私デジタル表現っていうものを夜間に取ってまして、
はい、
それなんかどういう授業なのかなっていうとまたシラバスから参照させていただきます。
はい、
物知りなシラバスですね。
はい、便利ですね。はい、私たちの世界はアナログですが、コンピューターの世界ではこれをデジタルに置き換えています。この授業ではそういったデジタルへの置き換え表現を情報数学の観点から学んでいきますだそうです。あとはなんかその二進数だったり16進数っていうちょっと難しめのものだったり、 あと最後の授業の最後には 3D モデリングといって、パソコンの中で 3D のものを作成するものをやるそうです。
へえ、
なるほど、はい、結構面白そうなんで撮ってみました。
パソコンを極める感じですかね。
はい、そうですね。
すごいそうですね、
はい、パソコンもですね、あの Windows じゃなくて Mac を使うので、ちょっと私 Windows 派なんでちょっと心配ですけど頑張ります。はい、そんな時間割の話はそんな感じですね。はい、はい、皆さん時間割にその授業頑張ってください。
はい、
以上で時間割の話終わります。
はい、ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ここからはですね、はい、メッセージテーマトークしていきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
今月のメッセージテーマは、ちょっとした冒険。
はい、
はい、ちょっとした冒険、いろんな意味が込められてますけど、とりあえずはるか何かあります？
先日友達と、うん、あの某ハンバーガーショップに行った時に、
うんうん、
あのフライドポテトにあのシェイクをこう、うん、つけて食べるというものを教えてもらって食べてみたんですよ、
うん、
美味しくもなくまずくもなくでしたね。
あれ、美味しいっていう答えをちょっと期待してたんだけど。
いや、なんかその勧めてくれた友達も、あ、なんか美味しくもないしまずくもないねって言ってたんですよ、
うん、
その理由があんまり冷たくなかったんですよ、シェイクが。だからもっと冷たかったら美味しいよって友達は言ってました。
あくまでその友達はそれ賛成派なんだね。
はい、
やっぱり
なんかアイスの方がもっと美味しいよって言ってました。
あ、
はい、
しょっぱいのと甘いのか。
はい、
あ、でも塩アイスとかありますからね。
ああ、そうだね。
そういう感じなのかもしれないですね。
はい、
う
ん、
冒険したね。
しましたね。
うん、コンディなんかある？
冒険ですか。
うん、
あ、ちょっと思い当たるのが1個ありますね。
お、何？
ちょっと最近髪型を変えてみようかなと思いまして、
お
うおう、ちょっと最近髪を初めて美容室で切りまして、
おうおう、
なんでちょっと本当1週間くらい前と今だとすごい髪型自分では変わってるなって思うんですけど、
うん、はい、
あんまり変わった印象ないですか皆さん？
うん、ごめん気づかなかった。
そうなんですよ、みんなに髪切った後も全然気づかれなくて、自分で言わないと気づかれないっていう、ちょっと寂しいんですが、
うん、はい、
まあでも自分の中では結構冒険したなっていう、この達成感とかこう変化でちょっと気分が高まってますね、う
ん
う
ん、
でこれからはちょっと目立たない程度に髪とか染めてみたら面白いかなとか思ってます。
今度今黒髪だもんね。
はい、今まで染めたことないので、
うん、
まあ金髪とか明るい茶とかはできないんですけど、
うんうん、
まあちょっとおとなしめのなんかグリーンとか、
うん、
なんか焦げ茶っぽいのに染めてみたいなっては思っています。
おお、やっぱ大通高校らしいね。
はい、
そうですね、
服装が自由な学校で先発も OK ですからね。
ピアスしてる人とかもね、いますしね。
はい、
いいですね、冒険。私ですね、
はい、
さっき時間割の話したじゃないですか。
はい、
で時間割で私午後部なんですけど、
はい、
今までずっとタブ履修を午前部で入れてたんですよ。で午前から来て夕方に帰るっていう感じをやってたんですけど、今回初めて夜間部に、
はい、
夜間部のところに授業を入れてみまして、
はい、
それは私なりに冒険したなって思ってます。
そうですね、なんかいつもと違う時間帯ってこう授業なくてもちょろっといるだけでも雰囲気が違って、
うんうん、
結構びっくりしますよね、
うんうん、なんかやっぱりあの各部ごとで授業の雰囲気が変わったりしません？変わってるの感じません？
そうですね、
うん、で夜間部ってすごい私が仲いい先生っていうのもあれですけど、親しい先生は結構夜間部で授業やってることが多いのですごい楽しみにしてて、はい、やっぱり楽しかったです。まだ最初なんでね、いくらでも言いますけど、
はい。
はい、
夜間部面白かったです。
はい、
あとはメディア局の部室、
はい、
教材室と兼ねてるんですけど、
は
い、教材室の中でついたてを作って、でメディア局部室っていうのと教材室っていうのを分かれてるんですけど、は
い、倉庫の一部が部室っていう形になってますね、うんう
ん、はい、それの教材室側をちょっと冒険しました。
あ、いましたね。なんか、
はい、
なんか隣に誰もいないはずなのになんか落としたんだけどとか思ってパッて見たらちいちゃんがいて、
はい、
何してんだろうあの人とか思ったり、はい、したんですが、
ちょっと気になったんで、はい、
あ、
何か収穫はありましたか。
収穫はですね、体重計とかがありましたね。あ、それぐらいかな。物置になってるからね、
はい、
そうですね、
うん、そんな感じ。
はい、まあ、僕たちの、まあ、冒険はこんな感じですが、
はい、
ちょっとねあるんですよ、はい、ね、ちいちゃん。
あ、そうだね、
はい、
はい、
説明を僕がしますか。
お願いします。
はい、まあ、彩りサーチというコーナーがありまして、
はいはい、
まあ、その時、まあ、彩りサーチというコーナーは、まあ、特定の、まあ、ターゲットを絞ってその人たちに、まあ、特定の、まあ、特定ってめっちゃ言ってますね、
はい、
の、まあ、質問をしてそのアンケートを回収した結果を発表しようってコーナーなんですが、
はい、
そのアンケートと同時に今回のメッセージテーマ、ちょっとした冒険についてもちょっと回答してもらいました。で、今回のターゲットは、新入生の1年次夜間部10組の皆さんに回答を協力してもらいました。 ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではその夜間部の皆さんから の、 その冒険をちょっと読み上げてください、
は
い、
あ、私ですか。
はい、お願いします。
はい、ですね、上から読み上げていきますね、はい、まとめてくれたのを。
はい、
あなたのちょっとした冒険、他人に話しかけるシュウさんからいただきました。
はあ、
うん、
結構なんか全然知らないところにポッてこう放り出された時って話しかけるとか、うん、結構勇気いますよね、
うん、
あ、そうですね、
やっぱ高校踊り高校入った時に知り合いほとんどいなかったから、
あ、
すごいそれ冒険だったな、懐かしい。あとはですね、一人でどこでも行けるようになったドラえもんさんからいただきました。
はい、
うんうん、うん、冒険、
そうですね、
そうですね、
アドベンチャー。
まさに冒険。
あとは他の人で、一人でカラオケに行ったとももるさん、一人で散歩したフィーバーさん、うんうん、
なんか一人で何でもできるとこう成長した気分になりますよね、
うんうん、
あ、そうですね、
いいね、いいね。
どんどん行きましょう。
はい、
はい、
ですね、見た目を中学時代の友達に気づかれないくらい変えたネギトウさん、うんうん、
やっぱり見た目の冒険とかもありますよね、
うんうん、あとはですね、名前なかったんですが1年ちょっと前に腰まであった髪を肩上まで行ったこと、
うん、お、結構切りましたね。
そうですね、イメチェン、
はい、
いいですね、
イメージチェンジ、
やっぱ髪切るのって大事だと思いますね、
うんうん、
はい、
僕が言うとちょっと説得力ないですか。
いやいやいや、ごめんなさい。あとはですね、そう、カオスさんからいただいた20年ぶりの受験頑張る、
すごいですね、
うんうん、
20年ぶり、
そうですね、そういう生徒もたくさんいますしね、
はい、そういうなんか世代を超えた生徒が集まる学校でもありますからね、
うんうん、すごいですね、これは個人的にはナンバーワン冒険じゃないかなと思います。はい、
そしてラストですね。
ラストですか、
はい、
いつも冒険してるからわからない。前歯兄さん
から、あ、
すごいですね、
うん、
堂々としててもうさすがですっていう感じですね。
かっこいいですね、
はい、
すごいですね。
常に冒険していたいですね。
そうですね、僕たちも、はい、1年10組の皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様からもメッセージお待ちしてますので、ぜひぜひ送ってください。
お願いします。
以上、メッセージテーマトークでした。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、今回の収録放送いかがだったでしょうか。
はい、
はい
はい、メッセージテーマトーク冒険、ちょっとした冒険なんですけど、
はい、
今回実はラジオもね、
はい、
曲の入れ方をコンディがちょっと冒険してみました。
はい、なんですけどちょっとどうですかね、お聞きづらか、聞きづらかったらちょっとまた考えようかなと思うんですけど、もし感想などあれば、はい、メッセージで送ってください。お願いします。
お願いします。 そんな曲は今回はコンディセレクションでお送りしました、は
い、全部好きな曲です。ぜひ皆さん聞いてみるといいですよ。
不況ですか、
はい、
で内容はですね、トレンドニュースやったり、あとトリドリでバケバケ帳で面白いコーナーをやってくれたり、あと時間割の話やメッセージテーマトークをしていきました。はい、来週からですね、もう5月ですよ。
なんと
4月終わっちゃいますよ。
早いですね。
それと同時にゴールデンウィークがやってくるんじゃないですか。
そうですね、
楽しみですね。
はい、いろんな楽しみな5月を控えて、そして、はい、そろそろメディア局もラジオ新入生入ってくるのではないかなと思うので、皆さんそのところもちょっと注目して今後もよろしくお願いします。
はい、はい、ぜひ温かくね、はい、もし来てたら温かく見守ってほしいなと思います。
はい、はい、お願いします、
お願いします。
今日の放送はじいちゃんと
はるかと
コンディで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。